キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
あなたにとって友達とはどういう人のことでしょうか？あなたにとって友達というのはどういう人のことでしょうか？若い人であれば、スマホの連絡先に名を連ねている人のことを友達と呼ぶかもしれません。表のアカウントと裏のアカウントとあって、裏のアカウントまで教えられるのが友達というふうに言うかもしれません。年を重ねた人の中には、もし自分に最後万が一のことがあったとき、この人とこの人には連絡をしてくれ、そういうふうなリストに名前を連ねている方が友達なのかもしれません。同窓会で年に一度会えばすぐに昔に戻って無邪気に話し合える、それが友達と呼ぶ人もいるでしょう。友達、あなたにとってどんな存在でしょうか？もう一歩進んで、知り合い、友達、本当の友達といったとき、あなたにとっての親友、本当の友達というのはどういう存在でしょうか？夜中の2時でも電話をかけられる人というかもしれません。何かあればすぐに飛んで駆けつけてきてくれる人、そういうかもしれません。自分のことを親身になって、親以上に兄弟以上に関わってくれる人、そんなことかもしれません。では、信仰の友と言ったら、あなたにとってどんな存在になるでしょうか？今週、来週、再来週と、このサムエル記第一の18章、19章、20章を通して、ダビデとヨナタンの姿を見ていきます。信仰の友とは一体どういう存在なのだろうか。お互いの関係の中で何が大事にされていくのだろうか。そのことをご一緒に学びたいと思っています。ダビデとヨナタンと言いましたけれども、二人を紹介するためには遡って、ヨナタンの父親サウルのことから始めなければいけないでしょう。サムエル記の第一は、預言者サムエルが生まれるその経緯のところから話が始まります。そして預言者サムエルが育っていった時に、民のために王を立てるという出来事が起こっていきます。本当はサムエルは王など立てたくなかったんです。でもイスラエルの民は、誠の主により頼むよりも、他の国々のように私たちにも王を立ててくれと言いました。サムエルにはそれが非常に気に食わないことでした。なぜ誠の神を差し置いて王を立てようというのか。それでも神様は、サムエル、民の言う通りにしようじゃないか。神はサウルという一人の人物を選んで、これに油を注いで王にするようにと命じました。初代の王、サウル。彼が選ばれてイスラエルの王になりました。ところがほどなくして彼は王位から退けられていきます。神の御心を損ねたからです。割と早い段階でした。あなたが王位を固く立てるのではない、あなたの次のものが、と言われます。そんなサウルの後の王は誰になるのか。一番の候補になるのは、その子供、長男であったヨナタンでした。ヨナタンもまた素晴らしい人物であったんです。ペリシテと戦い、アマレクと戦い、彼は戦いに勝利をしました。 民も自分を支持してくれる。好意を寄せてくれる。サウルの次の王としてふさわしいと思われる人物でした。しかし、サウルの次の王として油を注がれたのはヨナタンではありませんでした。ダビデという少年でした。八人兄弟の末っ子でした。お兄さんたちが戦いに出ているときに、兵士としては数えられず、羊を飼っていた、未速活扱いの少年です。その少年が神に選ばれて、油注がれます。そんなダビデが表舞台に出てくるのは、ペリシテ人の大男ゴリアテとの戦いの場面です。身長3メートルを優に超える大男ゴリアテが、イスラエルの人を向こうに回してこう言います。お前たちの中に俺の相手をできる者はいないのか？おじけづいたか？神の民と言って、そんなことが鼻で笑わせる。好き放題になぶって言うその者に対して、イスラエルから戦いに出ようというものはありませんでした。そこにひょんなことからダビデがやってきて、あんな好き放題言わせておいていいんですか？それならば私が戦いに出ましょう。サウル王はそれならばと彼に委ねる。自分の鎧兜を着せる。大きすぎて身動きできない。自分の剣を持たせる。重すぎてこんなんでは戦えない。ダビデはいつもの格好で、いつも獣と戦うために持っている石投げで、大男ゴリアテに立ち向かっていきます。そして、これは主の戦いであると言って、ゴリアテを打ち負かしていったんです。その時に、ヨナタンとダビデの心が固く結びついていくということが記されています。今日読んでいただいたのは19章でしたけれども、その一章を遡って18章の初めのところをご一緒に開いてみましょう。18章の一節。サムエル記第1、18章の一節。ダビデがサウルと語り終えたとき、これはゴリアテを破ってきてお前はどこの誰だという話、その後のことです。ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したと書かれています。ヨナタンはダビデの戦ってきた様子を見てきました。その様子を見て、この人こそとその歩みを共にすることを決めたのでした。ダビデはヨナタンに持っていないものを持っていました。ヨナタンの歩みというのは他の箇所を見るとどちらかというと受け身の歩みになります。こうなったらこうしましょう。こうなったらこうしましょう。彼は性質的には受け身で起こってくる出来事に対して賢くどうすればいいのかを見つけ、それが得意な人物でした。一方ダビデは自らこうしようじゃないかと立ち上がってことを起こす人物でした。だから、ヨナタンにとって、向こうに大男が出てきて私と戦おうじゃないかと言ったとき、勝ち目があるかないかを見て、ここは黙っているのがいいと。彼は名乗り出ることをしなかったのです。しかしダビデは黙っていませんでした。神の陣がなぶられるのをこのまま放っておいてよかろうものか。私が戦う。これは主の戦いだ。そう言って勇敢に立ち上がりました。ヨナタンには決してできなかったことです。本来、大男が出てきて、サウルがすでにおじけづいていれば、次に出ていくべきなのは、ヨナタンだったはずです。でも、実際に表舞台に立ったのは、ダビデ。実際に勝利を得たのは、ダビデ。そのダビデこそが 預言者サムエルによって油を注がれていた人物。この人こそがサウル王に次いで王となるべき人物。そのことを受け取ったヨナタンは、そのダビデと心を固く結び合わせたというんです。それは単に友情ということ以上のものです。この人物が神の民の王となるということ、そのことと自分の歩みとが結びついていったんです。今日、神の信仰の友ということで、5つのポイントを挙げたいと思います。その1つ目は、神の御業が実現することを求めるということです。この人の上に神の御業がなるように、油注がれたダビデ、彼が油注がれたそのままに王となっていくために、私はこの人と歩もう。ヨナタンはそう自分の歩みを彼のもとに向けていきます。ただ単に仲がいい、友情、友達だという以上の神の御業がこの人の上になるようにそれを求める関係になります。18章の3節は続いてこう書いていきます。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したのでダビデと契約を結んだ。自分を愛するごとくに彼はダビデを愛したと言うんです。新約聖書の中でイエス・キリストがあなた自身を愛するように隣人を愛しなさいと教えました。まるでそれを先取りするかのようにヨナタンはダビデを自分と同じほどに愛したと言います。そして契約を結んだと言うんです。その契約は簡単な口約束とは違います。その場からしばらくの間という条件付きの約束でもありません。契約というのは非常に重いものです。命を懸けてということです。私の全存在をもってあなたとという約束です。それを破るならば私の身はどうなっても文句を言いませんと命を歩みをかけて約束するのが契約です。彼はダビデを愛するゆえにいついかなる時もどのようにでも私はと自分を差し出して契約を結んだのでした。信仰の友2番目のポイントはいついかなる時もという契約にあります。簡単な表向きの約束ではなく、自分自身の存在をそこに向けていく重大な根幹でつながる親しい関係ということになります。そういう中で、ヨナタンは自分の上着であり、鎧兜であり、剣をダビデに全部分け与えました。何を意味するでしょうか？もう私が最前線に戦いに行くのではない。サウルの下で一番の兵士として軍を率いて、私が今まで戦いに行った。でも、もはやそれが私の役目ではない。それはダビデ、あなたの役目だ。そのために私のものを全部あなたに与えよう。そして私は私にすべきことをあなたのためにしよう。そう歩みを彼のために、この契約を結んだ相手のために、自分の身を差し出していったのです。そんな契約が、大変な状況の中で実際に具体的にことを進めていくことになります。それが今日読んでいただいた19章のところです。19章の1節、サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。 しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。サウル、今まだ彼は王です。しかし退けられることが分かっている王です。そのもとにダビデが頭角を現します。あちらに行っては戦いに勝利を収め、こちらに行っては戦いに勝利を収め、民はみんな心をダビデの方に傾けていきます。自分が退けられていくのを実感しています。サウルはそれが腹が立って仕方がありません。このダビデさえいなければ自分の王位がまだ安泰なのに、この目を小さなうちに積もうと若きダビデを殺そう。そのことを家来の全部、ヨナタン息子に告げます。どういう意味でしょうか。あなた方は私の側に立つようにという意味です。力があるのは誰か、権威があるのは誰か、命を取ることができるのは誰か、分かっているだろう。その私の側にあなた方もついているように。そうでなければどうなるか分かるだろう。有無を言わせぬ権威を持って彼らに、私はダビデを殺すと言ったわけです。それに対して、しかしと続きます。サウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していたというんです。サウルの子ヨナタンなんです。このまま行けば本当は王位を継ぐはずだったサウルの子なんです。誰よりも何よりも肉親として近くにいるヨナタンなんです。その王の一番近くにいる、王の利益特権を全部受け継ぐことのできる、そのヨナタンはしかしながらダビデを愛していた。父親の側につくのではなく、ダビデを愛していたと言います。ここに彼は利害を超えてダビデの側につく決心をしていきます。利害、王のもとにあれば王位を継ぐことができるという利益があるんです。王のもとを離れれば命を狙われる側になるという損害があるんです。でもその利も害もすべて合わせて引き受けて、それでなおダビデの側に立つ。3番目は、利害を超えて相手のために歩む姿になります。利害を超えて、そうしてヨナタンは王の前に出るということをダビデに告げるわけです。2節、括弧の中、私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場に留まり身を隠していてください。私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょう。ここでダビデは、ヨナタンは明確にダビデの側につくことを表明します。そして本来であればダビデがこのサウル王のもとに行って申し開きをして、そんなことはないのだと誤解を解いて和解をすべきところ、でもサウル王の心は固くなです。槍を持ってダビデを殺そうとしているのは明白です。ダビデが前に行くわけにはいきません。誰がサウルのヨナタン、ダビデのために、誰がダビデのためにサウルの前に立つことができるでしょうか。その役を引き受けたのがヨナタンだったんです。ダビデ以上にダビデのことを思って王の前に立つことのできる人物として、ヨナタンは自分の歩みを定めていきました。相手のために、相手以上に相手の立場に立って自分の身を差し出して行動できる、それが信仰の友の4番目の側面です。相手のために、相手の立場に立って真に労することのできる、差し出すことのできるものであること。 その中でヨナタンはサウルの前に行きました。そして何と言ったでしょうか。同じ続くところの括弧の中4節、王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。そう、ヨナタンは罪を犯さないでくださいと言ったんです。ダビデはあなたに罪を犯したのではないでしょう。いや、それどころかあなたに素晴らしい益をもたらしたではないですか。彼が命を懸けて戦ってペリシテをやっつけてきた、そのことをあなたも喜ばれた。それであればなぜあなたはあえて罪を犯して罪のない者の血を流してあなたご自身が罪あるものとなろうというのか。それはふさわしくないことではないか。ヨナタンが求めたのはダビデが王になることではなかったんです。何が何でもダビデの肩を持とうという話でもありません。ヨナタンが求めたのは正しいことがなされること、誤ったことがなされないこと。神の前に正しいことを求めた。これが5番目になります。神の前に正しいことを求めた。ただの肩入れではない。そのことがあってサウルは分かった。主にかけて誓おう、あれが殺されることはない。ダビデは連れ戻されてサウルの元で使えるようになりました。その時にヨナタンはどうしたか。それは触れられていないんです。ヨナタンはそこでダビデの影に隠れる存在になっていきます。信仰の友5つ挙げました。まとめておきましょう。一つは神にある歩みが実現するように、それを求めるお互いの関係だということです。それはいついかなる時もという契約、口約束ではなく自分の身を差し出した契約関係。そうして自分の利害を追い求めることをせずに、相手以上に相手の立場に立って、そして何よりも神の前に正しいことがなるように求める関係ということです。こういう信仰の友としてダビデとヨナタンはお互いのために立てられていたと理解することができるでしょう。この信仰の友と言ったときに、ダビデとヨナタン、その二人の関係を考えてみたとき、今5つ挙げましたけれども、5つなんて覚えられないという方が多いと思います。もう少し簡単にまとめましょう。あなたのために神の業がなるように。あなたのために神の業がなるように。そのことのために歩むのが友です。そのために私が歩みを差し出すのが信仰の友です。そのために歩んで支えてくれるのが私の信仰の友です。いつだってあなたのために神の業がなるように。ダビデとヨナタンと私たちは大抵の場合表現します。なぜダビデが先なのでしょうか。五十音順だからでしょうか。いいえ、違います。年齢順だからでしょうか。確かに年齢はダビデの方が若いでしょう。でも聖書は年齢順という時には大抵敬意を払って年長者から表現するものです。大いに近いものといえばヨナタンです。年長者といえばヨナタンだったでしょう。権威、立場、そういったことを考えたら本当はヨナタンとダビデ。しかし、 私たちはそれをダビデとヨナタンと呼びます。なぜか。イスラエルを統一していく次の王はダビデだからです。サウルが成し得なかった統一した王、その王はダビデ。ダビデの家系、そこに救い主がお生まれになる。ダビデの子にホサナ、ヨナタンの子にホサナではない。どこかでどうにかすれば、ヨナタンが全イスラエルの統一の王と言われる可能性もあったでしょう。どうにかすれば、ヨナタンの子にホサナ、来たるべき救い主と言われることがなかったわけではありません。でも、油注がれたのはダビデ。王として立てられていったのはダビデ。選ばれた家系はダビデ。そのもとに仕えて歩む。そのことがなるようにと求めて寄り添ったのがヨナタン。そして彼は自らがダビデとヨナタンと呼ばれることに自分の歩みを甘んじて引き受けて喜びとしてこの歩みに身を投じていったそういう人物です。ダビデのために神の御業がなるように私の歩みはそのためにある。それがダビデの信仰の友の姿でした。では、私たちにとって信仰の友とは誰でしょうか？あなたにとって信仰の友とは誰でしょうか？あなたのために御業がなるようにと寄り添ってくれる人は誰でしょうか？いついかなる時もと条件をつけずにあなたのために向かい合ってくれる人は誰でしょうか？自分の利害を超えて私のために歩んでくれる人は誰でしょうか？私以上に私の立場に立ってくれる人は誰でしょうか？私のために神の前に正しいことがなるようにと求めてくれる人は誰でしょうか？あなたにとって信仰の友とは誰なのか？ちょっとだけ横道にせますが、このことは知っておいていただきたいと思います。牧師はあなたの信仰の友にはなれないということです。もちろん、相談を受けることもあるでしょう。親身になって祈るときもあります。でも、友とは少し違う。この例えが伝わるか伝わらないかとっても悩んでいるので、もしかしたら伝わらなかったら忘れてください。牧師が信仰の友になれないというのは、仲人があなたの結婚相手ではないというのと一緒です。あんまり仲人ってこの頃言わないかもしれないですね。結婚のために世話を焼いてくれる人はあなたの結婚相手ではない。親身になってあなたのためのことを思ってくれるでしょう。あなたにぴったりの人を探そうとしてくれるでしょう。でもその親密さは実際の結婚相手ではない。牧師はあなたが信仰の友を見つけて歩むことを励まし、促し、支えとなり、そのために教会が整えられていき、そういう共同体であることのために労していきます。必要な時には必要なことで関わります。でもあなたの信仰の友は実際にはあなたの身近にいる。一から最初から改めて説明しなくても、あなたのことを知って、普段から祈ってくれていて、あなたに向かい合ってくれて、あなたと歩みを共にしようとしてくれている、あなたの身近な存在がいる。その方のことをぜひ、心に思い浮かべていただきたいんです。イエス様以外に、牧師以外に、ちょっと巻き戻しますね。イエス様に加えて、牧師に加えて、あなたのために、あなたのために、神の御業がなるようにと、共に歩んでくれる存在。 そういう方を心に思い浮かべることができる方は、ぜひその方のことを大切にしてください。その関係を育んでください。そしてその信頼関係の中でお互いに良い歩みを築き上げていただきたいと思います。残念ながら今すぐにこの人と思い浮かばないという方、ぜひ神様にその相手を求めて祈りましょう。今週、来週、再来週とこのことをお話ししていきます。その中で、ああ、こういうふうな関わりの中に、私のことを思って私のために歩んでくれる人っているんだという経験をしたり、そのことを見つけていったり、そういう中で、ああ、こういう関係を育んでいくことが、信仰の友というものにつながっていくのか、グループの中でも、お互いに近しい状況を知り合ったという中でも、初めて言葉を交わしたという中でも、何らかで、ああ、私にとってこの人が信仰の友であるなら、どんなに素晴らしいことだろう。そういう存在を、見出してくださればと思うんです。その信仰の友というのは、神様から与えられる大きな大きなプレゼントだと思います。生涯の終わりに、ああ、私の歩みは本当に良かったと思うときに、身近で歩んだ家族を含めて、その人にまで含めて、感謝をして、私の歩みはこのためでよかった。そういう関係をお互いに育んでいただきたいと思います。教会の看板にはいつだってあなたのためにと書いてあります。大きな声では言えませんけれども、いつだってあなたのためにというのは、すべての人に向かって言うことは本当はできない。いつだってすべての人のためにというのは私たちにはできない。私たちがその時に思い描いているのは私が向かい合う本当に必要な人のためにということでしょう。それは大抵の場合限られた人たちです。信仰の友も同じです。150人教会に人がいるからみんな私の信仰の友です。そんな風に言う必要はないし、それは実際的ではない。あなたの周りにいる、心通う、一握りの限られた、でも大切な信仰の友。あなたのために神の御業がなるように、お互いの関係を育んで歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。